皆さんおはようございます。今日の箇所はですね、ちょっとまあ不思議な出来事が書いてある箇所ですね。高い山の上に登ってイエス様の姿が変わるという、とても不思議な出来事の箇所です。でとても不思議な内容なんですけれども、この4つある福音書の中でも3つともって言うとおかしいか、3つはですねこの話が書かれてあるわけですね、記録されています。でどれもですね共通していることは、これのちょっと前のところで、弟子のペトロさんがイエス様に対して、あなたは生ける神の子キリストです、つまりイエス様は神様の一人子、神が人となられた方で救い主です、信仰告白をしているんですね。そしてそれを受けてイエス様がいよいよ、私はこれから十字架にかかってでも復活するんだよ、その本当の目的について話し始めた、この直後にこの箇所が来るんですね。言ってみれば、この箇所はですね、その用意ができていよいよその本番、十字架にかかるところにあたって、イエス様がちらっとでもはっきりとその本当の姿を表すような、そういう場面なんですね。で最初ですね、私この箇所を見た時、最初っていうか昔ですね、この箇所がいまいちピンとこなかったですね、なんでこの話が入ってるのかなって思うような、そういう箇所だったんです。なんでこの不思議な出来事、この一風変わったことが書いてあるんだろうか、イエス様の姿が変わった、なんか唐突に、なんていうんですかね、アニメのようなというか、こう映画のようなっていうんですかね、そうい う, こう不思議な光景が出てきちゃったぞと思って、これは何なんだろうっていうふうに思っていたわけです。でも最近はですね、あこの箇所っていうのは本当にすごく大事なところなんだなっていうことが分かってきました。で特にこの箇所を見ていくときに、一つのポイントっていうか、こう私たちがこうスッと受け取っていくコツっていうのは、このペトロとかヤコブとかヨハネになるっていうことなのかなと思うんですね。例えばですけど、私は変身しないんですけれども、私が皆さんを連れて山登ったとしますよね。でそこでこう私が急にピカーって光り出したら、皆さんどう思いますか？びっくりするでしょ？すごくびっくりすると思うんです。で実は私は神様でしたって言ったら、なんじゃこりゃってなるわけですよね。そういう話なんですよ。これはそういう話じゃない、私が変わるって話じゃないですよ。この起きた出来事が、そういう出来事なんですよね。今までいつも一緒にいたイエス様、確かに奇跡とか見てきたし、まるでこの方が語ると神様のごときね、そういうお語りだ、それは思うんだけれども、でもそれがもう本当に目の前であからさまに見た目からして変わっちゃう、そういうのをこのペトロとヤコブとヨハネにちらっとだけ見せてあげたって、こういうのが今日の箇所なんですね。こういう場面なんだってことを最初にちょっと押さえてもらって、今日の箇所は見ていきたいと思います。言ってみれば、主であるイエス様、主である神様が人となったのがイエス様なんだ、その本気の姿、それにこう出会うってことですね。これが今日のテーマなんだということです。で実はこのことと、今年度はテーマとして祈りっていうのを挙げてますけれども、そのこととはすごくこう深い関わりがあるわけです。ちょっと皆さん前の、聖書箇所を一緒に読んでみたいと思います。今年度のテーマはこの箇所になってますね。一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、絶えず祈りなさい、祈りが今年度のテーマですよね。でこの絶えず祈っていくってことは、何度かお話してますけれども、ことあるごとに、ああ神様って手を組んで目を閉じるってことじゃないわけですね。その祈りの本質っていうのは、主と出会う、主と共にある、本当に生ける神様、イエス様と一緒に生きるってことなわけですよ。だから絶えず祈るなんですよね。いつもイエス様と一緒にいるってことが絶えず祈るってことなわけです。でまさにそういう出来事なんです。今日のところはその本当にいつもいるイエス様が本当に神様だって体験しちゃう、そういう様子が今日のところには書かれてあるわけですね。それを見ていきたいと思います。じゃあまず今日は特に6節から8節中心に見ていきますけれども、ちょっと前提となるところ順を追って見ていきましょう。2節3節をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。よろしいですか？開いている方で結構です。一緒に読んでみましょう。いきます、2節3節、せーの。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、 服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった、はい、イエス様がペトロ、ヤコブ、ヨハネ、まあ、12人の中でもさらに3人だけ選んで連れていくわけですね。なんでこの3人なのかは誰も分かりませんけれども、とにかく本当に少数生、たった3人だけ連れていくんです。そして山の上に登られます。そこで何が起こったかというと、変身したんですよね。姿が変わった。もう見た目からあからさまにイエス様がちらっとだけ本気を見せたわけですね。その神様の姿をちらっとだけ見せたということですね。でそれは服は真っ白に輝いた。そしてここは特に注目ですけど、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった、こういうふうに書いたんです。まず第一にですね、イエス様のその変わった姿っていうのはこの世のものじゃなかったんですよね。もうこの世のものとは思えないものなんです。まあ言ってみれば神様的な姿ですよね。本当にこの世にあってはいけないような、そういう姿をイエス様にした。しかもそれはですね、真っ白だった。そしてこの世のものじゃない白さだっていうんです。でこの白い、もう本当に白く汚れがない、これは清い聖なるということを、まあ、よく象徴的に表すことですよね。本当に全く罪がない、汚れがない聖なるもの、それは誰かといったら神様しかいないんですけれども、だからここで書いてあるということはですね、イエス様が本当にあからさまに神様のような姿で目の前に現れた、まあ、そういうふうに姿が変わったということを意味しているわけです。さあイメージしてくださいね。皆さんがペトロ、ヤコブ、ヨハネだと思ってください。一緒にイエス様と山に登った、いつも一緒にいるイエス様だったけど、急にそんな姿に変わったんですよ。なんと恐ろしいことでしょうか。さあ続き読んでみましょう。それだけじゃ済まないんですね。今度は4節を見てみたいと思います。4節いきます。せーの。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた、はい、さらにですね、ものすごい人物が2人現れてきちゃうんですね。エリアとモーセが現れた。なんでエリアとモーセだって分かったかって、それは分かりませんけれども、まあ、ユダヤ人だったら勘でピンときたかもしれないし、話している内容からこれはもうエリアとモーセだって分かったのかもしれない。いずれにしても、まあもうここで起きていること全部が超自然的なことですから、彼らには分かったんでしょう。エリアとモーセがそこにいたんです。誰でしょう。エリアはですね、預言者の代表者です。もうユダヤ人の中で、預言者といえばといって名前を挙げたらトップ3の中に必ずランクインする人ですよね。ですから言ってみればこの旧約聖書の後半の方の、まあ、一番中心人物ですね、代表者です。でじゃあモーセは誰かといったら、これはもう一般の人でも結構よく知られている通り、これ聖書の前半の方の、まあ、代表者ですよね。ですからこのエリアとモーセが出てきたっていうのは、難しい言葉で言えば預言者と律法、もっと簡単に言えば旧約聖書全体の代表者が出てきたっていうことなんですよ。で、まあ、もちろん死んでる、本来は死んでる人たちですよ。もうとっくに亡くなった人たちだけれども、あるいはこう天にいる人たちだけれども、でも彼らが現れてきて、そしてイエス様と語っているのを見た。もう本当に恐ろしい恐ろしい、もうユダヤ人にとっては息もつけないような、そういう姿がここに表されているわけですね。まあ、ちなみに他の福音書ではここで何話してたかっていうと、これから起こる十字架についてね、3人が語り合っていたっていうふうに書いてありますね。まあ、まずこの前提として、ぜひこのイメージをしていただきたいんです。私がペトロだったりヤコブだったりヨハネだった、この3人と一緒に4人目としていたとしたならば、そういうイメージでこの箇所をぜひ味わってほしいんですね。皆さんの後はどんなリアクションをするでしょうかね。高い山に一緒に連れて行かれて、そこでもう本当に神のごとき輝きを目にするわけですね。しかももうずっとちっちゃい頃から聖書で慣れ親しんできたエリアとモーセがそのイエス様と一緒にいる、まあ、そういう光景を皆さんは目にするわけです。さあどんなリアクションがあったでしょうか。5節6節を見て、いよいよ大きなポイントに入っていきましょう。5節6節を一緒に読んでみます。いきます。せーの。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。 とにかく注目したいのはですね、最後の一言ですね。弟子たちは非常に恐れていた。これが今日最初のポイントですね。彼らのリアクションはですね、恐れだったんですよね。しかも単なる恐れじゃないんです。ここではまあ恐怖の恐の字が使われていますけれども、どちらかといえばその例えばね、そのお化け屋敷に行ってキャーとかワーとかっていう、そういうものとはちょっと質が違う恐れですよね。まあ、もっとふさわしい感じを当てるとしたら、上に田んぼ書いて、で下に衣のこのチョンが抜けたやつありますよね。イフのイですよね。そのなんていうんですかね、恐るべき相手にあったってことですよ。もうこうなんていうのかな、この世にあってはならないものに遭遇したような、もうそこにいてはいけないような存在に遭遇したような、そういうこう足がすくむような、言葉が出ないような、そういうこう体験ですよね。そういうものの前に進み出たって、そういう感覚を彼らは味わったわけです。でその様子はよくペトロに出てますね。ペトロ何したかっていうと、思わず言ったんですね。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。仮小屋っていうのは、まあ他の訳だと幕屋って書いてあります。要はですね、こう神様的なものがね、住まわれる場所をここに3つ建てましょうと言い出したわけですね。一人はイエス様のため、一つはエリアのため、一つはモーセのため、ここにね、記念的にね、その神殿みたいなのを作りましょうかというふうに言い出したわけです。でそれは何で言ったかっていうと、はっきり書いてますね。ペトロはどう言えばよいのか分からなかった。取り乱したんですよ。彼はもう圧倒されちゃって、ガタガタ震えるような、足がすくんで腰を抜かすような、事実もうヤコブとヨハネは何も言ってないですよね。多分もうそこで立ちすくんでるわけですね。それでその中のペトロが、今までの彼の様子を見ているとなんとなく想像がつきますけれども、何か言わなきゃってなって、もう慌てて錯乱したように、じゃあ仮小屋を建てましょうとかっていきなり話に入っていっちゃう。彼の勇気もすごいけど入っていっちゃうわけですよね。そういう様子が書いてあるわけですね。本当にここには天地を作られた主、あるいはその人となられた方、そしてもう本当にこう聖書の登場人物たちが現れて、その前に立っちゃったっていうような、そういうこう恐れの姿っていうのがあるわけですね。最初に私たちが確認したいのは、これがですね、本当は私たちが祈るときに、あるいは私たち今礼拝に集うわけですけれども、礼拝のときになっちゃう姿だっていうことなんですよね。本来の私たちの祈りや信仰というのは、また礼拝というのは、神様の前に立つことであるわけですよね。絶えず祈りなさい、主の前にいつもいるならば、そうしていると本当に生活できなくなりますけれども、もうガタガタ震えるような、そういう神様の前に立つということなんだ。こういう祈りの世界を、霊的なその世界を皆さん持っていますか、こういう問いかけがここにあると思うんですね。このペトロの姿がですね、私たちの姿になると、それはですね、恐ろしいことですけれども、素晴らしいことですよ。本当に生ける神の前に立つという体験ですよね。私たちはそういう体験をしているでしょうか。こういうことをぜひ今日は最初に思い巡らしてみたいと思うんですね。皆さんはこの高い山に登っているでしょうか。皆さんはこの高い山で主に相まみえるような、そういう体験をしているでしょうか。私はまだしてないな、ぜひ求めてみていただきたいと思いますね。そういう体験があったよね、ぜひ思い返して、それを本当にこう幾度もこう味わうような、そういう素晴らしい体験を私たちはしていきたいと思いますね。ぜひそのことを最初に思い巡らしましょう。さあ続けて、さらにまだまだ続くわけですね。じゃあ7節を一緒に読んでみましょう。次の出来事が起こりますね。7節いきます。せーの。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。はい、もうまだまだ続くんですよ、恐ろしい出来事が。それは何かというと、今度は雲が現れて彼らを覆ったと言います。で雲というのは聖書の中で主がそこにおられることをよくこう表して現れるものですね。例えばモーセがイスラエルの民を連れて脱出した時に、彼らをリードしていったものは何だったかというと、モーセじゃないわけですよね。昼間は雲の柱が、で夜は火の柱がこのイスラエルの民を導いていったって書いてあります。まさにそこで神様は御自ら彼らを導いていったわけですよね。雲に覆われる、これはですね、本当に主に包まれるような、主がそこにおられるような、本当にその主の前に立つような、そういう意味していることなんだ、そういうふうに思ってください。でしかもそれだけじゃない、そこでですね声がするわけですよね。 何と言ったか、これは私の愛する子、これに聞け、こういう言葉がこの弟子たちの耳にも私たちの耳にもはっきりと聞こえた、そういうことが書いてあるわけです。もう雲で覆われただけでもね、もうパニックしそうな恐ろしいことですけど、さらにそこに神様の声が聞こえてしまうんですよ。もう彼らにとっては経験したことのないような恐ろしい出来事だったと思いますね。そしてとっても大事なメッセージが本当に簡潔に一言で語られています。これが私の愛する子だというんですね。実はこの、開けなくていいですけど、マルコの福音書の1章11節って本当に最初のところでもこの言葉は出てきます。まあ、改めて神様ご自身がですね、この3人の弟子たちに、そして今私たちに明かしているんですよ。これがそれだ、この方がそれだ、このイエスこそが私の愛する子、神の御子である、神が人となられた、そういう存在なのだ、そうはっきりと語っているわけですね。そしてそれだけではない、さらにこれに聞けと言います。この方こそ君たちが求めている方だ、君たちが聞きたいと思っているのはこの相手なんだ、間違っていない、そういうふうに神様自らの声で宣言をされているわけです。で、特に今日は祈りっていうこともちょっとね考えながら見ていきたいと思ってますので、特にこのこれに聞けですよね、このこともぜひちょっと深くね考えてみていただきたいと思います。さっきも言いましたけども、祈りの本質っていうのはイエス様と出会うことですよね。ただそれは私たち祈るって言ったらもうはい目閉じて、腕を組んで神様っていうふうにこう言ってこう語りかけるような、そういうイメージがありますけれども、ここに主がおられる、そして私がここにいる、そして主とまみえる、これが祈りの本質なわけですよ。そうしてみると単にこう私たちが言うのが祈りじゃないですよね。もうそんな全然祈りの本質じゃないんですよ。そうじゃなくてここに主がおられて、ここに私がいる、これが祈りの本質なんですよ。そうするとただ語りかけるばかりじゃない、これに聞け、これも大事なんですよね。聞くことも大事であるわけですね。本当に主を体験していく、そういうことなわけですね。で、今日はまあ本当に素晴らしい導きだなと思いますけれども、さっきの子供メッセージを思い出してください。まさにそういうね、例になるような出来事が旧約聖書の中で出てくるわけです。サムエルという人がいました。彼は子供の時代の話ですね。もともとお母さんがハンナさんって言ってなかなか子供が与えられなかったんだけど、祈って祈ってもし子供が与えられたらあなたに捧げますって言ったんですよね。そして本当にこのサムエル君が与えられて、そして彼女は約束を守ってですね、少し大きくなったところで神殿で彼が育っていく、そのように計らったわけですね。そしてある日サムエル、サムエル呼ばれるわけですよ。サムエルは今まではっきり神様の言葉を聞いたことなんてなかったから、あ、イリ先生が呼んでると思って行くわけですよね。何ですか、お呼びですか。いや違う、俺は呼んでない、帰りなさい。それ3回続けて、3回目にあってエリが気づくわけですよね。それ神様の声だと思ってサムエルに分かった、じゃあ戻ってもう1回呼ばれたらこう答えなさい、主よ、しもべは聞いております、お語りください、こういうふうにサムエルは言ったわけですね。するとそこからですよ、まあ、最初の知らせはすごく辛い知らせなんですけれども、まあ、いろいろな神様の言葉を彼は受け取ってはみんなに伝える仕事をするようになったわけですね。サムエルだけの出来事でしょうか。いいえ、そういうわけじゃないんですよね。私たちも神様に聞くんですよね。それは特別な選ばれたものだけじゃない。もちろんそのね、予言の賜物っていうか、はっきりこう耳で聞くっていうのは限られた賜物かもしれないけれども、でも私たちは御言葉を通し、また礼拝の中での説教を通し、あるいは互いに御言葉を分かち合ったり、いろんな機会の中で、そして祈りの中でも主に聞くんですよね。それが、まあ、本当にこう祈りの本質であって、霊的な信仰生活の本質なんですよね。ただ私たちが語りかけるばかりじゃない、主は本当に雄弁に私たちに語りかけようとしておられる、まあ、そのことに耳を傾けることも私たちの祈りの生活の一部なんですね。ちょっと具体的にまあおすすめをしますと、ぜひですね、聞く祈りのポイントとしてはこういうことを、心に留めるといいと思いますね。一つは聖霊を求めるということですね。私たちのうちに主はあなたの霊が住んでくださいというふうに願って、そして静まって思い巡らしていくわけですね。聖霊の導きは何でしょうか。神様、私のうちに何を語っておられるでしょうか。この思い巡らしたり、あるいは、祈ったりする、そういう時間ですよね。耳を澄ます祈りの時間、これすごく大事です。ぜひそういう時間を持つといいですね。そして聖書を読むこと、 これも直接的に神様から御言葉を聞く大事なことですね。これぜひセットでやるといいですね。なんでかっていうと、聖霊に聞くっていうだけですとですね、こう聖書を開かないと、たまに自分の雑念が入ってきたりしますから、自分のやりたいことが頭の中に流れてきて、お神様の言葉だとか言い出すとこれ危ないですからね。これを本当に注意するためにも、まあ、思い巡らすのも大事だけど、ちゃんと御言葉とセットでこう思い巡らしていくってことですね。そうしていく中で本当に神様が私たちに語りかけようとしていることですよね。で、神様との関係性ってもう本当にそういう関係性なんですよ。神様はですね、私たちに関わろうとしているんですよね。で、それは単に私たちの願い事を叶えたいっていう関わり方だけじゃないんです。もっと深い関わり方を私たちとしたいと神様は願っているわけですよね。神様はこれください、はいよ、神様これください、はいよって、こういう関係を神様は求めているわけじゃなくて、ああ神様どうなんですかね、これは、それはね、どうだろうね、こういう関係を神様は求めているわけですよね。本当にそれは語り合う関係であって、私たちが一方的に言ってただ受け取るばかりじゃない、神様が私たちに伝えようとしていることも聞く、そういう関係であるわけですね。ぜひ、聞く祈りを私たちはしていきたいと思います。またちょっと、余談みたいになってきちゃいますけれども、特にその御言葉に耳を澄ましていくときですね、聖書を読んでいくときにぜひ心がけたいのは、イエス様を中心に聞いていくということですね。イエス様に焦点を当てて聞いていくということ、すごくこれ大事だと思います。そうしないとですね、聖書の言葉の中で、あ、これは私に今大事なことだから採用とかですね、この辺はちょっと私に不都合なところだから不採用とか言って、そういうことになっちゃいますので、それはあんまり良くない、あんまりっていうか絶対良くないのでそうはしないでですね、本当にイエス様を中心に、イエス様は何を私に伝えようとしているのかな、私が聞きたいことじゃなくて神様が伝えたいことは何かな、こういうふうにこう耳を澄ましていくといいですね。で、特に今日のところではそのモーセとエリアが出てくるわけですよ。これすごく大事なメッセージですよね。その旧約聖書の代表者が出てきてイエス様と語るんです。でも神様が言ったのは、これが私の愛する子だ、これに聞けですよね。だから旧約聖書ももちろん大事です。イエス様自身もその旧約聖書の一点一角も消えないって言ってます。だから大事なんだけど、でもイエス様を中心に見ていく、この方にまず聞いて、そして聖書の御言葉に聞いていく、このことがすごく大事だということです。ぜひ聞く祈り、そして実際にこう御言葉に聞いていく、こういうことを私たちはしていきたいと思います。聞く祈りが本当にこう根付いていくとですね、すごく豊かな信仰生活になりますね。それはもうただ私たちが願って答えられたらやった、願って答えられたらやったっていう、そういう本当につまらないとは言わないけど、つまらない信仰生活じゃなくて、本当に神様と生きるっていうことが始まりますね。ぜひそういうこう恵み豊かな信仰生活を私たちはしていきたいと思いますね。さあ最後いきましょう。8節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですか。8節いきます。せーの。弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。はい、私はこの場面が今回非常に印象に残りましたけれども、ふっと終わるんですよね。この奇跡的な出来事がふって終わるんです。急に終わりを告げるんです。そして彼らがバッと辺りを見回しても、もう誰も見ない。エリアとモーセどこ行った、消えてしまった。そしてただイエスだけが彼らと一緒におられた、こう書いてあります。ただイエスだけが彼らと一緒におられた、こういうふうに言うんですね。いつものイエス様が一緒にいる姿に戻るんですよ。これがまた何ていうかな、本当に私たちの信仰生活というか祈りの生活と同じようだなと思うんですよね。本当に何の変哲もないイエス様がただポツンといつものように残るだけなんです。でももうこれからのペトロとヨハネとヤコブは違いますよね。もう今までと同じじゃないですよね。今までのイエス様と私たちの関係じゃないんですよね。だって見てしまった。彼らはイエス様が本当に主だっていうことを目の前で見て感じて味わってしまったから、もうこれからは今までの彼らじゃないんですよね。ただイエスだけが一緒におられるんだけど、今までと同じ変哲もない、もう触ったら触れるし、パシンって叩いたら多分痛いって言うと思う、そういうイエス様なんだけど、でも違う、 違うんですよね。もうすっかり違う。その本当の姿を彼らは知ってしまった。で、私たちのその信仰生活、祈りの生活、礼拝の生活っていうのはまさにこれに近い、本当にあのリアリティのあるものだと思いますね。私たちは普段ですね、何の気なしに祈るんですよね。何の気なしに、あ、神様っていうふうに祈るし、また何の気なしにっていうのもおかしいけど、礼拝に集って主を礼拝するわけですよね。本当に私たちはこうして集まって主を礼拝するんだけども、まあ時折というかだいぶのパターンでこうふっと何の変哲もない、ただイエス様に会いに来たっていうふうになるんだけれども、でもその本当の姿はどういう方ですか。それは主が人となられた方なんですよね。ちらっと本気を見せただけでもこの様子、こういう主が私たちの主なんだっていうことですね。私たちは本当に友達に語りかけるように、本当に軽々しく神様と向き合って祈ったりする、あるいは主が共におられますとかって簡単に言う、でも本当に主が共におられるんですよ。本当に主があなたの祈りを聞いてるんですよ。本当に主があなたの前に立って、それは私たちを恐れさせないように本当に友のような姿で来てくださるんだけれども、ただいつものイエス様がいてくださるんだけど、でも本当の姿を私たちの側が忘れてはいけないですよね。そのことを今日は思い起こさせられるような、そういうところだと思いますね。私たちの普段の祈りの生活、礼拝の生活はどうでしょうか。それは真のね、恐るべきイエス様の姿を知ってその前に立つようなものでしょうかね。いや、でもまだそこまでは知らないでしょうかね。ぜひこの本当のイエス様の姿を私たちは思い求めていきたいと思いますね。また出会っていきたいと思います。どうぞ聖霊によって皆さんの霊の目が開かれますように、そのことをぜひ皆さんご自身も求めていっていただきたいと思いますね。信仰は何かを、こういう考え方を信じているとか、あるいは聖書という、経典を信じて、経典と言わないな、聖典を信じているとか、そういうものではないですね。そういうものではなくて、本当に生ける神と、生けるイエス様と共に生きていくものですよね。ぜひこの素晴らしい、恵みの体験を私たちしていきたいと思います。この3人の弟子たちと一緒に山に登り、それを体験していく、そういう信仰生活をこれからも歩んでいきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。ぜひ今日の箇所をもう一度イメージを豊かに思い巡らしながら、それぞれで応答していっていただきたいと思います。まだピンとこないという方もいらっしゃると思います。どうぞ自由に今神様の前で祈りたいことを祈っていっていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで祈りましょう。愛する神様、イエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今こうして御前に立つことが許されていますことを心より感謝をいたします。どうぞ私たちの霊の目を開いてください。ペトロが、ヨハネが、ヤコブが見ることのできたそのあなたの栄光の見姿を私たち今仰ぎます。主を、あなただけが賛美されるべき方、あなたこそが全ての主であります。心からあなたを褒めたたえます。主よ、どうぞ私たちの主としていつも私たちと共にいてください。あなたの御前にあなたに仕え従っていくものと、私たちを作り変え、それにふさわしいものとして歩ませてください。お願いいたします。主よ、お一人お一人の祈りにあなたが聞いてください。 またそのようにしてくださっていますことを感謝します。またどうぞあなたの御旨を持って答えてくださいますようにお願いいたします。今日から始まる1週間の旅路を主よあなたと共に歩むものとならしめてください。そうしてくださることを信じて心より感謝をいたします。あなたの霊でここにいる一人一人を満たしてください。ハレルヤ、感謝します。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。